バッキンが何か言いたいことあるって何？
あ、そうですね、あの、うん、僕が体験した恐怖体験っていうのは、まあ、夏になると毎年思い出すんですけれども、
お階段をしてくれるってことね、
はい、学生時代に、うん、あのすごい優しいお兄さんがいたんですよ、
うん、
自分と友人をドライブ連れて行ってくれたりとか、うん、もう飯とか本当おごってくれたりとか、
うんうん、
である日自分とその兄さんとあと自分のもう一人の友人と3人で、
うん、
まあ、夜まで遊び通したんですね、そのお兄さんのおごり で、
うん、
でちょっと今日はあのどっか泊まろうよっていうことになりまして、
うん、
で3人で部屋に泊まったわけです、
うん、
そしたらその優しいお兄さんが、うん、あの自分の友人にちょっと買い物行ってきてって言って、
うん、
で二人きりに僕とその兄さんでなったら、うん、突然股間を触られて、
うん、
あやばいこの兄さんホモだと思って、
うん、
でもうほんと服とかも脱がされそうになって間一髪のところで、うん、なんか友人が、うん、あの買い物行ったんですけどあのコンビニどこにあるんですかって戻ってきたんで、
うん、
もう間一髪で助かったっていうことがあるんですね、
うん
うん、それから
でそれからはもうその兄さんとはあの人危ないからもう近寄るのやめようよっていうことで二度と会ってないんですけれども、
うん
うんうんうん、夏になると思い出す優しいホモに襲われた前世滝沢バキンでした。
え
先生優しいからあの全部聞いてくれて何でも返してくれるけど、うん、えって返したの俺初めて聞いた。
終わり
終わり、これが一番怖かったですね。
野田さんどうですこの会話。
いやコメントにも困る、ねえ。
ちょっと野田さん見せてやれ新しい。
なんかないですかギャグ、新しいギャグ。
ギャグ、
あギャグ、続いてギャグいきますか、
うん、宝くじ拳法のし新しい技とか
いける？なんか持ってる？短いのある？
ないです。
ないの？
長いんだ。
長いの？
長くていいよ。長そこでやらないと。
そこで。
うん。
はい。
提案なんですけど、
うん、
早瀬の話しますよ。おい。おい。写真撮んな。珍しいかもしらんけど。
まあ、岸本落ち着け。
早瀬ですよ。あん時すごい祝ってくれたのに。よかったな、早瀬で。あ、おめえやと、あの、収録当時ね。
そうですよ。よかったなって言ってくれたのに、もう名前間違えて。
もう、だって、何度か目で、岸本って言えって
。何も言うてへんし。何も言うてへん。何何早瀬さん。いや、何々ってもう、俺祝われたい。何々って何やねん。
どうした
俺が持ち込んできたみたいな話。
どうした何も、持ち込んだ
エンディングいくか。
行きますか。
構成作家がそう言うたらいかなしゃあないからね。
そういえばあの、
何や、おい何やどうした、何やねん、
どうしたどうした、
前世帰れ。前世帰れ。
前世に帰れ。
作家と放送作家ってどう違うんですかって、はい、私知り合いからちょっと2人ほど聞かれたんですけど、はいはいはいはい、作家と放送作家ってどのように違うんですか、
全然違う、
はい、違う。電波を作るのが放送作家であって、はい、本というカルチャーを作るのが我々作家。
もう本当そうです。いやだからここが作家でここが放送作家。
分かる。
目の前に2人おる、うんうん、全然ちゃうやろ。
はい、
うん、どう違う？
じゃあ前世滝沢馬琴と前世一平松にどう違うの？いや、教えてくれ。
同じ魂なんですけどね。
分かった。
あのさ、罰金はさ、そもそもさ、どこへ行きたいの？
自分はあの、うん、自分の前世が、うん、幸いある程度証明できますので、
うん、
それを、うんうん、人間は生まれ変わるんですよっていうことを広く伝えていかなければいけないんじゃないのかな、うん、
それは前も聞いたけど、
はい、
前も聞いたけどな、作家や、シンガーさんや、うん、な放送作家、うん、芸人や、何になりたい？
天使です。
はい、
もう一つ、俺もう一つひねり、
いや俺は良かったと思うよ。
良かった。
うん、
ちょっと名刺見したん
だ。それで良かったと思うよ。名刺があんの。
いやな、社長、僕、あのタレント活動用の名刺作りましたって見たら、 肩書きが天使。
いや勝手に名刺作れんのうちの事務所。
いやまあ一応許可は取らないから
ね。何これ山口敏太郎タートルカンパニーライターキューピット。
キューピット。
ライターでありキューピット。
前の選手パンチパンチだからね。
一個なんか変な数字書いてあるわ。
もう一等やろ。
1974-1848=126。
それどういう意味？
エキュエーションオブラブとか。
なかなかの燃えるゴミじゃないですか。
この数字はどういう意味？あのマジ
さんが火つけてぶわってやるやつ。
あの数字
は。あたこたもなくなくなるやつ。
そうそう。
どういう意味なんですか、ま、この数字は？
長くなるんですよね、でもね。
長くなるんですね。はい、愛の方程式っていう意味です。
愛の方程式。はい、ああ、はい、方程式か、エクエーション。
どうせまた、バギンちゃんの誕生年から、アムロちゃんの誕生年引いたとか、そういうやつや、
ね。あ、そうです。それを合わせた数字がこうなります
よ。はい、名刺出したのに、誰も受け取ってくんないですね。
みんな返されるんです。はい、ありがとう。
いや、返されるかなぁ。ちょっとだから水木さんに振り向いてもらおうや。
あ、確かに、
まずうん、
ちょっとこれ機会やから。
確かに水木さん振り向いてくれないようじゃ安室奈美恵振り向いてくれない。
そうなんですよ、
ね、
まず水木さん
の担当をつかめるようなな
んか
すごい悪口とかじゃないですよ、
うん、
落としやすいと思う。
前世 滝沢馬琴の没年から僕が
生まれか、うん、滝沢馬琴の没年、
没年から僕が生まれるまでかかった年数と、
ああ、
まあ、うん、安室さんの前世で亡くなってから、
うん、病院か大丈夫か、まだ頑張れるか、
今回生まれた年月日の数字を計算して、うん、足すとこのようになりますっていうものを。
これで女子がときめくかこんな話で。
ま、何言ってるか分かんないかなと思いますけど。
愛の精神パンティーパンティーに精神しろ。
262になって、
うん、
で262その上下、これ矢印の上下はどういう意味？
まあ、ひっくり返すと
262をひっくり返すと292になる、
うん、そう、
どうですかノアさんそれ聞いて。
でもひっくり返したらば
全然しっくりきてへんわ。
あの6が9になっただけで
全然しっくりきてへんって、
はい、まだ変換されました、はい、
全然しっくりきてないって、
うんうん、全然キスして帰国できないですね、うん、これじゃできない。
え、だって今まで彼女いない歴42年やろ。
え、
あ、まあ、まあチェリーボーイということで、うん、じゃあ
42年間女子と付き合うこともなく
ということで、
アムロちゃんだけにそこまで人生かけてええの。
あ、いいですね。
馬琴は恋愛はしてこんかったの。全然彼女とか、
うん、
もう憧れの人は憧れの人でとっとって彼女とかおるったんちゃう、うん、
自分夢の中でデートをすることできるんで。
誰と？
アムロさんと。
そうか、
うわ、
だいぶ進んだ。
じゃあ今度
ダメージとしてください。いつからアムロさんだって思ったの？
あ、確かに、
うん、
10年ぐらい前、ね、
10年前、うん、
32歳の時、そのもう俺はアムロちゃん以外いないって。
もういない。
でもその前、じゃあアムロちゃんに気がつく前 にそのリアルな女の子たちいいと思ったり、
クラスで好きなこと
も、直前でやっぱり30代ちょっと前ぐらいで結婚してないと、やっぱ結婚して将来どうするかなとかっていうのをいろいろ独身だとね、特に考えると思うんですけど、まあ、自分はもう独身でいいやっていうことで。
じゃあシンプルに童貞だったってことですよね。
それま
で。
そうか、あ、
うん、チェリーボーイ。
何
でこいつ突っ込まれたぞ。
何でこいつ、何やこのキューピッド。
チェリーボーイ、
ちょっと
バキ畳みかけろ。
どこがどこがキューピッドやねんっていう。
ああそうかそうか、チェリーボーイだからこそ天使なんだ。
汚れてない。そうなんですよね。
はい、じゃあもう一回発音。
チェリーボーイ。
ちょっともう前世帰れマジで。ダッシュで帰れ前世。
いやーすごいな
ー。すごい
ねー。何やろうなこの人。
うん。
なんで俺の時呼んだんか本当にもう不思議です
よ。呼んだんじゃなくて来ちゃったんだもん。そうですね。
ハズ、ね、うん、これの復讐。バキンちゃんがくっついてくる。
はい。このコーナー終わりです。
はい、ありがとうございました。
山口敏太郎の日本大好き。あなたは東京タワーに隠された秘密の呪いを知っていますか？
僕は知りません。
山口敏太郎です。タートルカンパニーの公式ファンクラブができました。その名は空神。空に神様と書いて空神と読みます。これはですね、天狗という意味で、山口敏太郎タートルカンパニーが空に高く舞い上がるという意味を込めております。加入するとなんと弊社主催ライブが全て500円割引、さらに年に1回開催されるタートルカンパニーの春のパーティーに参加する権利をもらえます。皆さん、ぜひともタートルカンパニー公式ファンクラブ空神にご加入ください。検索すれば空神サイトは出てきます。さあ一緒に空を飛んでみませんか。山口敏太郎です。山口敏太郎タートルカンパニーの動画サイトがオープンしております。さまざまなコメントやさまざまな活動告知を見たいならば、 YouTube で山口敏太郎公式チャンネルを検索願います。またノーカットで地方で開催されているイベント、町おこし、ライブなどを見たい方はニコニコ生放送の山口敏太郎チャンネルを会員登録願います。その地方でしか見ることができないさまざまなイベントやライブをノーカットで見ることが可能です。皆さん、山口敏太郎 YouTube チャンネル、山口敏太郎ニコニコ生放送をよろしくお願いいたします。
iPhone 無料アプリオカルト情報満載のオカルト目次録、山口敏太郎が監修する渾身のアプリ、毎週1回更新、12万ダウンロードの人気アプリをゲットしよう。オカルト目次録で検索。あなたは信じられますか。
こんにちは、一騎妖怪伝漫画担当の岩佐美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、
うん、時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ド S な一休にド M な新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。
山口敏太郎に聞け。
はい、あのね、エンディングでございますけれども、せっかくなんでね、ちょっと怪談っぽいお便り、
はい、
お願いします。いただいておりますのでご紹介します、うん、ビーマネームゾウさんからいただいております、はい、初めてお便りを送らさせていただきますと、私が体験した話なのですが、今でも不思議でしょうがなくて、何か分かればいいと思いお便りさせていただきました。リアルな体験で少しアダルトな内容が含まれますがご了承くださいと、さて私が体験した話はもう10年くらい前の話なのですが、当時お付き合いさせていただいていた女性がいるのですが、その彼女と体験した話です。飲み屋で飲んで、帰りに遅くなったのでラブホテルに泊まろうということになり、一軒のラブホテルに入りました。混み合ってたのか402号室だけが空いており、ラッキーと思いそこに入ることにしました。入って彼女としばらくお話をしていたのですが、そこにウフフフフフという子供の笑い声みたいなのが聞こえました、うん、その時は特に気にしていなくて、子供でもいるんだなぐらいにしか思ってなかったのですが、今思えばラブホテルに子供がいるはずがないですよねと、
うん、
そこで彼女と一緒にお風呂に入り体を流していたら、なんとなく視線を感じる感覚があったのですが、それもまあ気のせいだろうと気に留めてませんでした。それでもなぜか視線を感じる感覚があり、特に飾ってあった絵からすごい視線を感じました、
うん、
ただこっちもアダルトなモードに入っているので気にも留めず、いざ盛り上がってきたところで目の前に小さな子供と日本軍人みたいな男性が目の前に現れたのです、う
ん、
表情もなくただそこにいるという感じでした。うわっと心の中で思ったのですが、なんか透き通ってる感じで、かつ目で見るというより脳で見ているような感覚がして幻覚なのかと思い怖かったのですが、それがいる中で見ないようにしていました。でも気が気でないので泣いてしまっていた僕に彼女は見かねたのか、もう帰ると言ってきました。 な男としてのプライドがという気持ちもあったのですが、目の前にそれがいたので一刻も早く立ち去りたいという気持ちがあり、うんと一つ返事をしてその場を出ることにしました、そして帰りのタクシーの中で彼女が大丈夫だよと言ってくれて少しホッとした感じで、まあ泣いてしまったことに対して大丈夫と言ってくれたのかと思っていたところで彼女がもう一言言葉を発しました、大丈夫だよ、心配しなくてもあれは自爆霊だからついてこないよと言いました、そこで一気にゾッとしました、どうやら私の幻覚ではなく彼女にも見えていたみたいです、聞くところによると彼女はよく幽霊を見るみたいで幽霊を見れる人といたので私も見てしまったのでしょうか、また自爆霊と確信していたところも気になります。なぜ彼女はついてこないと分かったのでしょうか。そしてあれはやはり自爆霊だったのでしょうか。今となっては分からない話ですが、未だに思い出すとゾッとします。専門家の意見を伺いたいと思っております。以上よろしくお願いします。
うまい、ということでね、構成がうまいです、
面白いですね、
怪談の心を知ってる子やね、それででもあれでしょう、まあ、ラブは多いですからね。
多いですけどね。
ほんでね、なんかアリーさん前言ってましたけど、転生するときに霊界に行かないで転生する方法があって、
はい、
ラブホテルに行って男女を結合した瞬間にプッと入ると中に、それで受精したときに蘇ってくる霊もあると。でもそうやって生まれた子供は霊界を通じてないのでちょっとへそ曲がりだったり問題児のある子だったりする場合が多いと。だから子供欲しい夫婦はラブホテル行ってセックスをしなさいというようなことをアリーさん言ってるね。
不思議。
いやだからどうなんでしょうね、自爆霊であったかどうかっていうのはちょっと断定はできないよね。ちょっと分かんないけ
れど、でもこの方は、
うん、
彼女がそういう方だったからこそ見えたのかなって思いましたね。
共有できなかったら嫌やね、自分嫌な思いを自分だけするから、
うん、そうそうね、うん、2人とも見えてた、
うん、
うん、
いやでもお盆になってきたらね、オレンジでよく犬の足音が聞こえるよ、チャリチャリって歩く、あのであれ一匹どっか向こうに、ね、ランときな子と二人おるで、リーグおるでしょ、一緒にこうテレビ見ててよしよしとかしながら見てるのに廊下の方からチャリチャリチャリって、
あ
爪である子とか、
じゃあ前にね亡くなった
ココア
ちゃん、私の膝の上にも乗ったことがある、
あプリンちゃんとか、
プリンちゃんとか
アンちゃんとかね、
うん、
あの辺りの子が帰ってきてんのかなとか、
うん、
そうするとやっぱきな子走ってじっと見てるもん、
ね、あそうなんね、
だからやっぱりね霊は来るんですよね、
うん、
だからそういうのは親しいかつてのペットの霊とかだから大丈夫だ、うん、自爆霊はやっぱその場所にこびりついてるから、
うん、
ひょっとしたら軍人さんがその場で死ぬようなことがあったのかな、う
ん、なんかラブホテルのオーナーさんが僕知り合いで、
うん、
ラブホテル立つ場所っていうのが土地が安いんで建てやすいらしくて、うん、だからあまり良くない場所にラブホテル建ってるんでもしかしたら霊の目撃情報が多いんじゃないかって話もしてましたね。
そうなんだ、
安いんですってものすごい
安いんだ土地が、はい、
じゃあ違和感付きの土地が多いな。
そうですね、
軍人さんっていうのもじゃあその、うん、建物が建つ前 の、はい、なんかその状況、
う
ん、
そうですね、
で、まあ、そこで、ね、亡くなったとかね、
それ例えばそこに陸軍病院だったとかね、
うんうんうん、
あるいはまあ、 あの東京大空襲の時に誘導してた治安部隊の日本軍の兵隊さんが死んだとかね、
うん、
なんかあるのかもしれないですね、
うん、
うん、そうですか、ラブホで言
いました。自爆霊っていうのはその場所から逃げてしまえばもうその霊は動けないん
だ、
ね、
自爆霊は2種類ありますよ、
うん、
まあ、自ら縛る自爆霊と地面に縛れる自爆霊、
うん、そうですよね、
だ地面に縛られてる霊はその建物が消失したり、
うん、
お笑いとかそういうのは抜けられない、
うん、
自ら縛られてる自爆霊は、
うん、
自分がそこに執着してる霊を捨てない限り、
そうか、
その縛りからは解放される、
うん、
だからね、まあ何か執着があって残ってるんですかね。
そうでしょうね。
でも確かにね、あの霊を、うん、でも見たらやっぱりねエッチする気にはなれないでしょうね、死んだ人がいてる
から。そういうもんかね。
だってなんかいかにも死んだ人がおんねんね、
うん、ここにずっといたらさ、やっぱり
できんやろ、
うん、軍人と子供が
ちょっと見てんねんね、
オーディエンスいたら嫌じゃないですか、
うん、
そう、
いや、
盛り上がるタイプですか、
うん、おもろいんじゃん、
いや、
おもんないの、
どうするんだ、軍人にもう一旦か、この軟弱者、
いや、
そこらしたらどうするの、
じゃそんなん別にええやん、
もう一回、もう一回
子供が
子供が、うん、
いや、さくらんぼやない
お使いか、
いや、そうか。でも彼女でも意地悪くない、だって
ほんで、
そうだね、
分かってたわけでしょ。ほんとはもうその場で「いや大丈夫大丈夫大丈夫」って言
う
たら
言われてみればそうだ。
なんで後からそんななんか大丈夫だよ、
簡単やから、見えてないふりしてんと彼女もなんかされるからね、
うん、
私なんかされる
の、ね、気づいたらって言いますよね。
気づいたら霊がいろいろ干渉してくるから。
え、でも気づいてるんでしょ。
気づいてるけど見えてないふりして、じゃあ
そうですね、
じゃあ
気づいてないふり、
見えてるのにお前知らないふりするんじゃねえよ的な感じ
で、そうですそうです、よく聞くのは。
だからなんかだからこの人はだから彼女もそっち側なんかいっていう怖さが絶対ありましたよね。
それがこの階段の肝やな、
うんうん、
そうそう、面白かった。
いや、お前も見えてたんかいってことでしょ、うんうん、
そこが構成力の良さやわ。
いいですね。
いや、構成とかじゃないですけど、実際ね、
実話として、
もう自爆霊ラホホにおるんでしょうね、うん、
大丈夫だよ、だけどただのいやらしい話ですもんね。
そうそうそう
そう、ね、
ただのいやらしい話ですもんね。
そこまでワイダンやからね、ただのね。
そうですよね、う
ん、ワイダンと思いきや自爆霊会場が見えてたっていう二段落とし
ね、面白いですね。
だからあの、まあ、実話なんだろうけども構成力ある、文章力ある、
いい話と、
バキンちゃんうまいよ、
はい、
負けてる、
はい、
バキンちゃんはどうですか今のお話聞いて。
うん、確かにあの動ける霊と動けない霊がいるっていうのはよく聞きますよね、
うん、
で動けない霊っていうのは、うん、なんか範囲がある、
うん、
っていうのはよく
聞きますよね。テリトリーってそこから出れないな、
うん、
なんかこう幕みたいなのがあってそこに引っかかって出るような、
うん、
僕にも、ね、僕ラブホテル行ったことないんでわからないですねが正解。
そこだけ F みたいな感じ。
バキンさんは怖い体験はないんですか、心霊体験は。
あ、
うん、
そうやな、ホモ体験の話、う
ん、その本当の心霊体験ポイントないの、
まあ、ある。
そこでもう一回言うね、僕ラブホテル
僕ラブホテル行ったことないね。
どういうこと。
霊感はあるので
、まあ人並みにはあるとは思うんですけれども、うん、まあ一番怖かったのが、
うんうん、じゃあ話してよちょっと、うん、
あの憑依された時に、
うん、
自分の意識が2つあるんですよ、
うん、もう憑依から始まるよね。
いきなり来ましたね。
やっててじゃないです
か。あの、うん、まさかどの首塚っていう噂があるところ何箇所かあるじゃないですか、
うん
うん、
で、ある日その一つの場所に一箇所に写真を撮りに行ったんですよ、深夜に、
うんうん、
して写真を撮った瞬間に青い光みたいなのが体にスッと入ってきたんですよ、
うんうん、
で何だったんだろう今のと思って、
カメラ越しに見た、
カメラ越しにその塚をあの写真撮りましたら青い光がスパーンって入ってきて、
うん、
でその後に写した写真、まあ1週間ぐらいですけど全部青いオーブが写ってるんですよ、
う
ん、その写真に、
うん、
で、
うん、
ある日あのその、なんか写真変だなと思ってる時に、
うん、
あの自分の意識ともう一つの意識がお腹の脇ぐらいにあるのに気づいたんです、ね、でそれをあれこれなんだろうなって違和感があるんです、これ俺じゃないなっていうふうに、
前世のバキンちゃうの違うの、自分なり初のもんではないのか、
うん、自分のものではないんですけれども油断してるとどっちがどっちか本当に分かんなくなってくるような感覚で、でそこからなんかもう殺せ殺せ殺せって聞こえてくるんですよ、
うん、
であこれやばいなと思って、うんうん、まあ、一生懸命念仏唱えたらもうどっかに消えてなくなったんですけれども、
もともとあれじゃん、もともと吉岡の中に馬琴の霊がいて今馬琴の取れたじゃん、もともと吉岡なんて違うキャラだったんちゃうか、タリラリラーンとか言ってたんじゃん、
学生の頃はもっと明るかったかもしれない。
あ、そうですけどね。今の会談聞いてどうでしたか、ノアさんは。頑張って喋りましたよ。
頑張っ、うん、でも、はい、その話が本当なんだとすると、
うん
うん、なんかすごく驚きですよね。
あ、その塚で撮っ った写真の木、うん、そば、その塚のそばに、うん、あの大きい木があるんですけれども、うんうん、そこにもう武士の頭が切られたお侍さんの
首が
もうしっかり映り込んで、
うんうん、ええやん。でも全然階段としていけるじゃないですか、
うん
う
んうん、
階段の語り手としてやったったらええんちゃう。じゃあ今からこれから馬琴は階段もできるぞって。
そ
うい
う階段、
うんうん、それはもう早瀬さんが稽古つけて。
なんで俺がつけるの俺つけてもらってねえやつがなんでつけるんです
か。ゴシップするゴシップが受け継がれる。
女ゴシップ用意して稽古つけたるわい
5時間ゴシップがね。
岸本さんよろしくお願いします。
岸本さんよろしくお願いします。
はい、よろしく。
ああ、一番冷たい返し食らった。残念受け入れられた、
はい、お願いします。
やる気ないな。あれ早瀬さんを祝う会やなかったっけな。これ
本当ですよ。
何だろう、すごいな、ね、バキンはサプライズ。
なんか滝沢バキンさんゲストの時に俺が来たみたいなな
ってるよね。いやメインで、いやでもこれから頑張っていかなあかんよね。パフォーマーとして育てたいの、うん、山口社長。
どうでした？
うん、
うん、
どうしたいのこれ。
これは道楽だぞ。
困ってる。
人の人生遊んでるぞこれは。
その通りや。
いやでもすごい向上心はあるよね。
あ、ありますあります。
いや俺はバギンちゃんのライターですよ。
あ、ライターなの、ね。
あくまでライターとしてちょっと上手くなってきた文章。前下手くそだったけど少し読めるようになってきた。あのね、書かないと上手くならないですよ。
なんで謎のグラサンみたいなやつやめて、メガネ。
確かに、本当だ。
本当だ。
あ、素粒子レベルで消えた。
ああ、
ね。どうなったの？
なんか怪しい、あ、なんか半分黒いようなグラサンしてたよ。
はい、うん。あの、この耳にかけるところがどういうわけか、
うんうん、
もう素粒子レベルで変化したのか分かんないんですけど、
うん、
なぜか壊れてたんですよ、うん。折れてはいないですけど。
あそこ先生に返したからじゃん。
あ、それは八八さん。
あ、八八か。
はい。
うん。壊れちゃったのね。
なんじゃこの社長とタレント。
あ、まあでも折れてはいない
ね。ずる
ずるこりゃ売れるぞ。
何やねん。
違うで。
都市ボーイズに新加入や。
ちょっと、ナダルさんええねん。何やねん
な。でも一発ギャグとかちょっと考えてよ、なんか。ファンディファンディの延長戦とかさ、宝くじ拳法で。
自分変態アミバってどうしてもやりたいんですけど。
変態アミバ
どうして
もやりたい。あんまり下ネタやるとあのタートルカンパニーのファンの皆さんから本当にやめてくれみたいな苦情も入ったり。
そう、変態アミバは下ネタじゃないんだね。
いや下ネタやりたくてやりたくて仕方ないネタがあるんですけど、うん、どこで披露しようかな。
ね、やってみたらいいよ、うん、別に。
変態ア
ミバ今生ちゃうからやってよ。じゃあ変態何？アミバ？
変態アミバ、あの
北
斗の拳に出てくる
アミバ、
アミバっていう。
アミバ。
あ、もうノアさんものすごい期待値上がってきた。
じゃあ最後に
また北斗大好きな北斗の拳
で前世滝沢馬琴による変態アミバです。いけます？はい、じゃあ3、2、1、9。
俺は天才だ。飛行をついて己の肉体を好きなように改造することができる。見てろ、ピッポー、ドゥーン、ボン、ドゥーン、キュー、ドゥーン、アベーシ、アベーシ、アベーシ、あれ？間違えたかな？要は自分の肉体を
終わり終わったの？
ボンキュボンに改造しようと思ったら、う
ん、ギャグと説明ギャグと説明ってありっすか？今まで見たことないですけどギャグと説明なんすかこれ。
新しいん
です
よ。新しいと
こりゃ売れるぞ忙しくなるぞ
あ、いや俺は好きよ。
これボンって胸が出て、
うん、
ここもキュッとしまったんだけど、
わかりましたわかりました。
なぜかこっちも出てきてしまった。あれ間違った。
分かった分かった。
そっちもできちゃった。
はいはいはい。
それで終わるしない？そこどうしてもやりたかった。
まあこれをもうちょっとリアルにやりたいなと。
間違っちゃったっていうのがオチでいいんですか？その後に何かが来そうだけどね。間違ってその後のオチ。
あとはこうやって走、うん、暴れまくってみんな逃げていくと。
あ、それで走り回るんや。
エガちゃんのね、なんか追っかけてるんですよ。あ、そうですね。あ、それした
よね。こうやっていうのラジオの向こう全く伝わってへんけどね。
そうそうそう、
ラジオでは伝わりにくかった。
要するに赤身たちに手を入れてこう、
はいはいはい、
しながら
江頭さんみたいな、
うん、みたいな、
うん、そうですね、
ドーンですよね、
うん、やりながら。
どうですか、はい、終わりましたけど。
いや、それもすごい下ネタってわけでもないですね、
う
ん、
そうね、
うん、
小学生みたいな、
そんな、うん、そうそう、小学生の子供たちがあるような感じの、
うん、どうですか、これなんか面白いブレイクしますかね。
いや、無理でしょう、
ね。じゃあお便りお願いします。
はい、お便りお待ちしております。日本大好き2005@yahoo.co.jp までお送りください。採用された方には特製ステッカーを差し上げます。
はい、ということでまたパキン君も来てください。ということで次回です。さよなら。
さよなら。
まだ諦めきれないとつぶやいて歩き出した。そして寂れた街角で出会った We are the G-Street Babe We are the G-Street Babe 今夜もまた街が青春の記憶が はみ出し者たちの夢が